この前ね、佐藤健くんの、竹テレというのがあるんですよ。
はい。
竹テレという。2回目に出まして、宇宙人の話をしてきました。もう、佐藤健ファンの間では、もう、ビンちゃんは、竹テレファミリーだというふうになってますね。まあ、俺も、ルロニケンシに近づいたかなって感じだね。山口敏太郎の、
日本大好き。こんにちは、南部一彦です。
こんにちは、水木のあです。
はい、山口敏太郎です。
山口さん、はい、聞いてくださいよ。
はいはい、
水木さんね、もう早速成長いたしました。
何いきなり、
ね、はい、これ2本目の台本にね、うん、山口敏太郎日本大好きって書いてこれ多分ね、多分これね。
だから笑ってたの？
多分これね、
ちょっと今、俺ちょっと二度聞きしたけど。
叫ぶっていうことだと思う。
そうだそう
だ。ここ初っ端に叫ぶんやなって。
ここ私も一緒に言うんだなって一本目で気がついてメモっといた山口敏太郎の日本大好き、ほにゃららだけど、
山口敏太郎の日本大好き。
ちょっと待って、
はい、
やっぱ天然や。
そうかな、
多分そうだと思う。
天然ですか。
いや、書く
言う
よ。書きますよ。言わなくちゃなんないかなと思って。
その割には今歯切れ悪かったけどね。
そうね。いや、ちょっと質問。はいはい、最初の、うん、敏太郎さんが喋ってる時に、はいはい、声入れていいんですか？
はいはい、多少入れてもいいですよ。
あ、そうなんですか。
これだから基本的にはエコーが乗ってる状態なんですよ。
ね、いつも
たまに誰か喋りますよ。
誰か声入ったりしたことはあります？
ええとかクスとか。
あ、いいんだ。
ほんまは、そういう意図じゃないんですよ、うん、構成的に言うと。うん、ほんま言うと、例えば、チュパカブラ、山口敏太郎の日本大好きみたいなノリなんですけど、
う
ん、一言を喋るっていうのを4年間理解し続けてないままなんです。
ずっと喋って
る。ずっと喋る。
割と喋ってからの山口敏太郎のですよね。
そうそう、素人にありがちな尺取らんと不安いうやつよね。
素人にありがちな。
一言でペッて決められへんタイプね。不安になる。
いや、
だからそこに、例えばゲストの方とかおると、たまに引き出さやちゃんとかが、
う
ん、
話
がいい、はーいとか言うてます、
ね。そう。でもなんか今言っていいのかなと思っちゃったんだけど。
今日はほっとくべきです。
あ、そうね。あそこはもう一人。
あれは、だから、やっぱりナイナイのオールナイトニッポンのオープニングと一緒で、
うん、
一人語りやから。
一人語りか。
こんなことあったんやでっていうだけのコーナーですよ。
ちょっと私今、なんか、もやもやっとなんか、ふーんとか、なんか入れちゃ
って。入ってますよね。
たまに入ってくる人おりますよ。
うん。言うならはっきり言えばよかったんだけど。
大丈夫です。
いいですか、ね、
いや、もう自由ですから。
いいですかね。
はい、その辺はね。
もう大丈夫です
よ。第2回目ですよ、リニューアルしてから。
お
2回目ね。
もう2回目です。
水木のはレギュラーの感想などって書いてますけどね。
そうですか。
うん。
もう分かってきましたか、大体。
うん。まず、山口敏太郎の日本大好きを言うっていうね。はい、これここから失敗したらここでこけると、
うん、
もう結構テンション下がりっぱになっちゃうんで。
うん、最初から
上げていかないと。今日は一応最初にね、タイミングよく言えたから、
うん、
うん、
まあ、なるほど、
滑り出し OK かなという。
うん、
なるほど、ね、
うん、なるほど、はい。新コーナーも作りたいなとか言ってね。
あ、新コーナーいいですね。
前ほら牛崎さんのコーナーとかありましたから。
ありましたね。
水木ノアのコーナーを立ち上げたいわけですけれども、うちの事務所にはブレーンがいないので。う
ん、いないので。
小坂ティンがおるんじゃろ。小坂
ティン。小坂さんは人間としては存在してますけども、ブレーンがいないので。
いないことになってる。
なんかラジオをやられてる。
そうですね。福島でラジオやってます。
おお。
うん。福島でのね、1年間もなったかな、うん、FM 元宮っていうところではもう1年経ちました。
うん、
30分番組。
30分番組
です。うん。水木のあの、興味津々っていうのは。
どこから始まったんですか？
1年前から始まって、
うん、
もう20、きっかけ、
うん、
きっかけは私からあのやらせてくれって、最初は営業したんです。
あ、そうなんですか。
最初はね。で、その後4月、今月から始まるのが、FM 福島と、コミュニティ FM、県内6局、
うん、
同じものが流れるんですけど、コミュニティ FM には。で、それは、また新しく新番組が始まります。
だから、テレビの看板、冠番組とはまた別のやつが、
別にラジオの方で、ね。
ラジオ番組始まるんです
ね。はい。
それは何て言うんですか？
それはね、FM 福島の方は、なるのわラジオって言って、
なるのわラジオ、
うん、これって何々になるのは、どうしたらいいのか、 とかね、うん、その夢を叶えた人を呼んで、うん、その人のようになるにはどうしたらいいのかっていうことをお聞きする番組なんですけど、うん、そのなるのは、のはとのはをかけて、うん、ディレクターさんが作った番組タイトルなんです。
じゃあ、うん、もう4月からはテレビ番組一本と、
はい、
あの、みずくらの興味津々と、なるのわ
と、あともう一つコミュニティは、みずきのわののわのわラジオ。
のわの、なんでいつもシャレだったり、この、韻を踏んでたりするんですか？
これ、どれも、みずきのわの興味津々以外は、みんな別な方が作ったタイトルなんです。
うん、あ、そうなんですか、
う
ん。
だからそうやって普通に作家がおるわけです。
そう、坂さんがね、
こう、みんのわさんを売り出すときには、こういうタイトルでいきましょうとか、うん、こういうラジオ、こういう喋りでいきましょうと、
うん、
ちゃんと参加がおるわけです。
うん、それは保坂君やろ。
いや、あれだから人間やないか、ただの。ただの人間やないか。飯食って寝る人間やないか。
じゃあ、このね、日本大好きの、まあ、制作。
え、じゃあ、その、どんなコーナーをやってたんですか？やってるんですか、いろんな。
ね、コーナーはね、
それも、知恵を拝借したいわけです。こっちは。
こう、これからやるコーナー。
うん。うん、
まあ、やっぱり宇宙人コーナーとかも入れてみていけ
ば。宇宙人コーナーね。
と思うんだけど。
もうちょい広げたらどうなの？福島コーナーとか。
そうですね。ね、福島コーナー。
福島コーナーって、ね。物産展とかが。
ね、なんか物売ってるみたいな。
お前言ってたよね。福島頑張っぺコーナーみたいな。
あ、頑張っぺ福島とかね。
福島あるあるとかさ。
だから中身がねえよ。
中身がちょっとだいぶ。で、あと、自分のラジオでやってたのは、
はいはいはい、
毎週、そうだな、
うん、
あの、四字熟語コーナーとかね。
何すかそれは。
四字熟語コーナー。
うん、1ヶ月自分がこう、生活いろんなことして、うん、で、ああ、なんかこんなこと思ったなっていうのを、
うん、
あの、四字熟語で表現しているのは
何ですか。ああ、だから例えば、山口敏太郎やったら、傍若無人とか。
傍若無人とか。そうそうそう、そんな感じで、ね。そう、地味猛領とかね。
地味猛領。
地味猛領は近いかもしれない、ね。
近いかも。で、そして自分のこう、この1ヶ月間を四字熟語に表現したら、どんなものかなって調べてみると、大体こう当てはまる四字熟語の表現があるんで、ネットで調べて。
今どんな心境なんですか？じゃあ四文字熟語。
今？
うん。
難しい。
あ、難しい。
南部さんに振っちゃおう。
なんで振るの？
自分の意味不明ですよね。
意味不明ですよ。
自分が平和になってるんです
よ。いやいや、それ、だからそういうことですよ。そういう縛りを設けて、
うんうん、そうそう。
です。
で、今日の四字熟語はって言って、
うん、今日はこんな気分でしたとか。
で、22回やったので、うん、まあ、22個くらいの四字熟語溜まってきてるんです。
改札どことかそういう。
まあいいですね。
なんか、自分自身
の。なあ、もう電話が鳴ってるけど、誰も取らへんねん、これ。
どうする
ん
ですか、ここ電話。
管理部からあの請求書のコピーが入ってんねん。
もう取りやがれ。
ファックスですから、本当に。
あ、いいですか、うん。
野田さんが、じゃあ、うん、日本大好きにレギュラー参加した今の気持ちは何でしょう？
今の気持ちは。
四文字熟語で言うと。
四文字熟語で言うと、うん、ウォーサオーですかね。
ウォーサオー、
うん、
いいですね。
簡単なところでね、
うん
うんうん、
割と普通やな。
普通です。でね、この、うん、この四字熟語コーナーはそう、あのここでちょっと打ち出したいのは、そのウォーサオーとか、うん、よく知られている四字熟語ではなくて、
うん、
あんまり有名ではない四字熟語をあえて選んでるんです。
そんな言葉あったんや、みたいな。
うん、そうなんです。
うん。
と言って、今どれを取り上げたかもう全然覚えてないんですけど、ネットには全て、記録がされてるんですけど。
なるほど、
ね、うん。
じゃあ、例えば、それと全く丸パクリはまずいから、
うん。
うん、何がいいかな。
他に何かあります？
うん。他はね、うん、まあ、あとはゲストコーナーがあったのでね。
あ、なるほどね。
ゲストさんとトークしたり、うん。あとは。
教えて千賀先生っていうね。
はい。
牛田さんが、牛田さんの先生みたいな感じで優しく教えてくれてるコーナーがあったんですよ。
お悩み相談をね。
お悩み相談あったんですね。
これ、だから来ないんですよね。
来ないんだ。
うん。まあ、たまに来るぐらいよね。
お悩み相談、まあ、投稿がないとね、続けられないですよね。
何がいいかな。
まあ、でも、ノアさんに何かあったらお便りよね。
そしたらね、まあ、紹介していただいて。
これから、
あと、怖い体験は結構してますね。
うん。
うん。まあ、聖火さんほどではないかもしれないけど、はいはい、うん、だいぶしてますね。
怖いって。
例えば、うん、あの、音楽を絡めたコーナーなんかどうなの？
まあ、私も今考えてました。音楽コーナー。
音楽コーナー。例えば、即興で歌を作ってあげるコーナーとか。
ああ。
このミュージシャンセンスが問われるけどね。
ハードルが高すぎると、ね、お便り送る方もきつい。
もうきついですね。
お題を考えるのって難しい。
うん、僕のお母ちゃんがもう80歳の誕生日なんです。うん、ちょっと、80歳のお祝いに何かワンフレーズ歌ってくださいって。うん、もう。ね、
うん、ギターでもあればね。
ギターってい
うの？いや、私ギターは弾けないです。
弾けない、弾かないです
よ。そうなの。誰か弾けるって呼んで。
ギター弾きがね。
そう。で、ブルース的にやるっていうのも。そういうことはね、即興芝居でやったことあります。
即興芝居がある、
うん、即興芝居で見てるお客さんから、事前に紙に、こうなんか、使ってほしいワードを書いておいてもらって、うん、で、そのワードを例えば5枚なら5枚役者が選んで、うん、で、並べた言葉、うん、全然意味も全然関係ないですけど、
その場でじゃあアドリブで芝居、
その場でそのワードを使って、私の場合はブルースを歌ったり、役者さんはそれでそのワードを使って芝居したりして、
即興。鶴瓶さんやってた筋なしみたいな。
筋なしみたいな。
あ、そんなんやるん
だ、うん、音楽バージョンでやってたことが2年頃、2年くらいかな、あります。
それ、そのフレーズを拾って、なんかバラードを歌ったりするわけですか？
そうです、そうです。おばあちゃんとかね、うん、クレジットカードとか、うん、電話とか、うん、あと元彼とか、うん、言葉が合わさるじゃないですか。うん、でそれ使って、で、ギタリストが、うん、例えば、まあ、じゃあ、ちょっと、シャッフル、ノリのいいシャッフルでまずやってみようってなった時に、ギタリストがもう伴奏始めちゃうわけですよ、3コードで。
あー。
で、そこに私がその歌詞を、まあ、盛り込んで、うん、うん、ストーリーを作って即興で歌うっていう、結構、冷や汗もんでしたけど。
そうなんですか。
それ2年くらいやってたんですよ。
じゃあもうそれ歌詞はもう頭で考えながらそうだったの。
うん、そうです。もう即興ですよ。なんか、みんなが即興で喋ってるのと同
じ。おばあちゃん、クレジットカード、銀行元カレちょっと歌ってください。
いやだ、今はもうできませんよ、そんなの。で、ギターがこう慣ればね。あ、そうだ、南部さんギター弾けます？
弾けないです、ね。
弾けないですか？
ギター弾ける人、うちの事務所おるかな？
いないんじゃない
ですか？いないと思うけど。
じゃあ、また、保坂 T にギター練習させて。
あ、じゃあ向いてないから、
ね。保坂さん、いっぱいいっぱいやから。
ねえ、もうこれ以上増やせない。
社員増やす予定ないの？タートルカンパニーは、うん。
社員増やしてほしいですね。
うん、まあでも、水木さんコーナーなんか作りますよ、多分ね。
う
ん、
じゃあ、そうですね。またちょっと
皆さんもこんなコーナーどうよとか。う
ん、あ、皆さんからの
全然もうどっかのラジオのパクリで構わないので。
構わない、構わない。
あ、水木の、ね、こんな50代男は嫌だシリーズってこと？
ああ、いっぱいある。それならあるよ。だけど、だから、50代男の人に嫌われるじゃないですか。もう私のファン層の一つでもある。
いや、たけしさんの中年エネジーコーナーみたいな感じで。
うん、じゃあ、それはね。
うん、ゆくゆくじゃあ、ね、ゆくゆくちょっと、うん、
で、新しくなった趣旨を、じゃあ、水木さんに読んでもらおうということで。
わ、
うん、
かりました。
はい、じゃあ、番組の趣旨説明お願いします。
はい。この番組は、21世紀の日本のカルチャーや民族学をオカルティックに解釈していく傍ら、タートルカンパニー所属の面々が自由気ままにトークする番組です。なお、この番組は、ラジオサンキュー、FM ビザン、FM ワッチ、FM 浅草、ほか、うん、YouTube、iTunes ストアなどで放送しています。うん、過去の放送は、YouTube、iTunes ストアでご視聴いただけます。番組公式 Twitter は、@ビンタロウ_日本。お便りに採用された方には、特製ステッカーを差し上げます。
はい、なるほど。いいですね、やっぱ女性のこう、
そうですか。ちょっと私、うん、アクセント。
いや、いいと思う。
FM 浅草。
うん。
FM
浅草。
FM 浅草。
FM 浅草。
浅草。下がる。
たまに福島弁っぽい
ですね。そう、私、う
ん、福島弁ってどんなんですか？
これ、福島弁で言ってみますか？
福島弁で言ってください。
じゃあ、この番組は21世紀の日本のカルチャーや民族学をオカルティックに解釈していく傍ら、タートルカンパニー所属の面々が自由に気ままにトークする番組です。
笑ったらあかんねん
けど。そう、こういう感じにな
ります。この番組はってなる、ね。
そう、この番組は、う
ん。福島っぽいですね。
福島っぽい。
いい感じです。
うん。
なるほどね。
そう。
予習を誘いますね。
ね。青森のとかだったらまた全然違うアクセントなんですけどね。
そうそうそう。
福島は全部下から上に行くっていう。うん。うん、
なるほど。
そうなんですよ。
ああ、うん。いや、いいんじゃないでしょうか。
たまに。栃木と近いですよね。
栃木、うん。ちょっと栃木とか茨城とかは近いし。う
ん、なんとかなんとかだよね。
まあ、ねえ、なんとかなんでね、うん。っていうね。
中澤は全然茨城弁喋らない。中澤武史は。
うん。中澤さん全然方言出ないね。
本当はバリバリ。茨城弁でしょ、うん、あれ、家に帰ったらおかんとバリバリ喋ってるのに、うん、もうピタッと書いてるからさ。
あ、そうなんですか。
たまには喋ってくれや、って喋らん、
うん。方言で言うのも面白いですよね。うん、だって、栃木弁とか茨城弁だって、聞きたい人はいるでしょうから、全国の、
まあ、そ
ら
そうです
ね、視聴者いるので。うん。
うん、出身の方言で喋れコーナーみたいな。
ああ、いいですね。
ああ、いいですね。
うん、それ面白いですよね。
面白い。
うん。
は
い。
ということで、
はい。はい、じゃあお願いします。
はい。はい、
山口敏太郎の日本大好き、僕は明け方中島みゆきを聞きながら涙を流しています。
阿波遍路そば美山、徳島の観光名所阿波踊り会館の5階にて営業中。本格的なおそばを味わえるほか、そば打ち体験、手打ち学校美山も大好評。そばを打ちながら友達と知り合えるそばコンも毎月開催中。電話番号は070-5683-6052。阿波遍路そば美山に来てくださいね。
山口敏太郎です。徳島名物阿波遍路そば、みんな徳島に来たら阿波遍路そばを買うてや。
気の合う仲間とイベントを楽しむアウトドアサークルプレジャー、会員数は男女半々で約100名。バーベキュー、ドライブ、ダーツ、テニス、ライブから飲み会まで楽しいイベントがいろいろ。アウトドアサークルプレジャーはストレスを発散できる、誰もが気軽に遊べるサークルを目指します。年会費、入会費は不要、イベント参加費のみで参加いただけます。様子見も大歓迎。一度きりの人生だから、みんなでワイワイ楽しみましょう。アウトドアサークルプレジャーで早速検索よ。
iPhone 無料アプリオカルト情報満載のオカルト目次録、山口敏太郎が監修する渾身のアプリ、毎週1回更新、12万ダウンロードの人気アプリをゲットしよう。オカルト目次録で検索。あなたは信じられますか？
肩こり、腰痛、膝、首の痛み、体の不調は新橋のゴッドハンド新運動グループへお越しください。ニュー新橋ビル3階、健康プラザ新運へどうぞ。電話番号03-3597-8755。営業時間は10時30分から23時まで。新リンパマッサージがおすすめです。
山口敏太郎に聞け。
はい、ということで山口敏太郎に聞けですけども、お便りいただいております。
はい、
ラジオネームただひろいどさんからのお便りです。敏太郎師匠、ニューカマー水木ノアさん、そして最近のハゲ具合が加速してクラウスのみに似てきた南部さん、こんばんは。
クラウスのみって誰ですか？知らない。
まあ、一旦、
うん、
先日ハードディスクレコーダーの容量のリミットが近くなったので整理しつつ見ていると、怪談グランプリが何本かありました。この頃はほとんど知らなかった牛崎千佳さんも出ており、整理そっちのけで見ていると、なんと南部さんも出ているじゃないですか。さて、聞きたいことというのは、幽霊にも寿命があるというのをちらっと耳にしました。言われてみれば、最近は落ち武者が日本兵がって話を聞かない気がしますし、一度もジャワ原人とかネアンデルタール人とかの幽霊の話を聞かないのは寿命が尽きているためでしょうか、うん、どうなんでしょうか、よろしくお願いしますということで、
ね、
これ
ほうほうほう、面白いね。
加速してへんわ、ハゲ具合。
フランスのみ
って、ね、あのね、フランスのみって今調べたんですよ。ちょっと存じ上げなかったんで、はい、アーティストの方なんですけどね。
あ、そう、
これ、ぜひみんな調べてみてください。似てます。
似てますか？本当。へぇー。
あの、なんか。
似てる？
ミュージシャン？
なんかね、そうですね。
俺、時々高根高段の近くで南部くんそっくりやつに会うけどな。な
それ俺や。
あ、そうか。
なんかこんな、こんな髪型で。
え、そ、これ、有名な人か？
あの、電撃ネットワークの南部トラタさんみたいな髪型してるね。アーティストの方は有名らしいんですけどね。
なんか、知る人ぞ知る有名
人、ね。そうなんだ。
そうそう、怪談グランプリ出てるんですよ。いやいや。うん、ね、
うん。
これはね、あの、やっぱあれなんですよ。幽霊って大体200年か300年で大体風化するらしいね。
ああ。
あの、うちの事務所のアーリーさんとかに聞くと、
はい、
何百年が経つと霊ってこうボロボロに崩れていって、
うん、
最後はバラバラになって、霊魂そのものが死ぬ時があるらしい。
うん、
ただ、例えば、お岩さんとか、正門とか、いろんなものを取り込んで強化している怨霊は、 ずっと残るらしいね。で、江戸時代以前の人の方が念の力が強いから、現代人の方が弱いから、現代人の幽霊はもう100年ぐらい崩れるけど、江戸時代の人はもうこう思う力が強いからね。僕らこうテレビとかネットで見たことだけ頭に入ってるから、こう想念の力が弱いんで、江戸時代の人はこう妄想力が強いんで、霊となっても何百年も残ることが多いと。で特にもう死ぬような思いをしたお岩さんとかは、ものすごい念で残ってると。
魂というよりも念が残ってるっていう感じ
で、ね。まあ、魂そのまま上に上がってて、怨念というか残留思念が残ってることが多いみたいで。じゃあ、例えばこれ言うてるように、
はい、
まあ日本兵って、まあ日本兵の幽霊も、まあ、今も出てんねんけどね。
今もそうですよね、見る人が多い、ね。
あの、東南アジアでね、あのフィリピンかな。で、フィリピン人がなんか日本人の幽霊ができて叫びよると、うん。で、向こうの人がわけわからんと言う。天皇陛下万歳と言ってるよって、これ日本語でどういう意味だとかね、あとなんかあの了解とか、わかりましたとか、なんかそういうのを日本語真似するわけよ。で日本語の意味はわからないのに彼は言うてるから、日本の旅行者がいてゾッとするとか、最近でもね、フィリピンの女子学生の集団が日本兵に憑依されておかしくなったとかね、一応日本兵はまだあるかな。で落ち武者は減ってきてます。
減ってきてますか、やっぱり。
ただ、あの僕がまあ某スーパー、ゼネコンの友達が聞いた話だと、都内で掘ってたら、縄文時代の遺跡が出てきて、で、ほんまは届け出しないかんだけど、まあちっちゃい遺跡だったから、そのまま潰してしまえと、いうことをやっちゃったらしいんだよね。まあもう20年以上前の話だから事故なんですけど、で、そしたらその夜から、縄文時代の格好、なんか縄文時代の人みたいなのが、
こ
う、もういかにも当時の、なんか卑弥呼の時代の人が出てきて、こう、ダーって高速で走り回ると。
なんか怖い。
怖い。
高速で走り回る。
もうぐるぐるぐるぐるその現場の中を走ると。
へ
え。夜こう点検に行ったらなんか人がって走ってると。現代人でないのがおるっていう騒ぎがあったというふうに、まあゼネコの友達から聞いたことがあります。だ年が強いやつは生きとるんでしょうね。
うん。強さが関係してるのかな。長さというよりも。
そうやね。だから個体差があるけど、でもまあ永遠に残るものではなくて、成仏しない限り、まあ消えちゃうみたいな、いうところですね。だから幽霊になったからラッキーと思ってずっと女湯覗いたり、もうこの映画をただ見したり、もう悪いことしまくっても、何百年が経つと消えちゃうってことですね。まあそうすると幽霊だらけになるからね。
そうですね。
ノアさんはその、霊体験の方とかはどうなんですか？
霊体験は実を言うと、宇宙人研究家とか自分で言っときながら、
はい、
宇宙人や UFO を見た経験よりも、はい、幽霊を見てる方が多いです。どっちか言う
と。そうなんですか。
まあ、やっぱりこれは確実に霊だったろうなっていうふうに思う経験は、結構子供の頃から、でも最近はもう本当に姿が見えるとかいうことはなくなっちゃって、あれなんで年を取るとなくなるのか、不思議なんだけど。も
う現実のところでどう
言っちゃうか。脳があんまりそっちに
働かないの。毎日生きていくことで精一杯になると、
精一杯なんで、ね、
大人になるとは見えなくなるんですよ。
子供の頃は見えていて、で、まあでも最近はよく、あの、音がね、あの、聞こえますね。
あの、
音。
音に表現されたり、あと、よく私、レコーディングね、するときに、はいはい、あの、今も残ってるものあります。私が、あの、ロングトーンで、最後の歌の部分をわーって、あなたとかかな、あーって伸ばしている、その私の声の上に、男の人のため息で、同じこのマイクですよ、
はい。
機能的にはもう絶対そこで一緒に、男の人が声を出さなければ、残るはずはないっていうふうに、エンジニアの人が言ってたんですけど、まあ、うめき声が。うわーっていう、なんか、っていうのが私の声と一緒に入ってる。ね、だから消せないし、トラックも同じトラックに入ってる。で、
じゃあコーラスの人がいたとかそういうわけ
でもない。私一人で、で、他のメンバーはみんなそのレコーディングルームの外にいて、ガラス越しに見ていた状況なので。
よく、あの歌手の人に喉が鳴ったりするじゃないですか。
うん、
あれではなくて。
あれではなく、
もうちゃんと発声してるのに別の
音が、別の声が男の人の声。で、私も一人でダーッと出してる時に何の問題もなく、うまくいったと思ってたので、そしたらそれが後で入ってたので、もうこれは使えないっていうような話も、よく、あのね、やっぱなんか電気物に反応するってよく言うけれども、テレビ局とか。
あ、そうそう。ね、あのね、それは僕、だから、全然、 信じる信じないっていうか、うん、僕ね無関係なんですけど、うん、オカルトとは、うんうん、絶対に機材のトラブルっていうのは 100% に近く起こりますね。
起こりますね、う
ん、それこそこの怪談グランプリでもありましたもん ね、
やっぱり
毎回ある、
毎回ある。
だからそれは多分ね間違いないですよ、うん、多分ね下手したらオカルト関係ないんですよ、
うん、
だからその人が集まって怖い話をするときに、うん、出す何か電気的な
うん、それも私もです、うん、可能性あると思って
る、うん、絶対これは間違いないですよ、ね、それは
何なのか分からないけどね、
なんけどね、分かんないけど
発信されてる、
そうそうそうそう、
で脳が思考するってことは脳細胞か脳細胞に電流が走るから、
うん、
それで情報伝達してこうぐるぐる回って考えてるから、
うん、
電流が流れてるってことは電波が出てるから、
はい、
脳から
微
弱な電波
が出してるのかもね。
怖い話をするときのなんか脳波みたいなのが絶対
あるんでしょうね。
こう電子機器に、
そう、うん、それは間違いないです、
ね。確実に起こりますよね。
確実に起こりますね。番組はね。
そうそう。
だからある意味なんかねよく言うのはね、3人ぐらいの人があそこに幽霊がおるって言い始めるとみんな見え始めると
か。あ、見えるようになる。
だから一人だったら見えないとかね、
うん。
だからね、やっぱりなんかこの幽霊って見たら共有するものなんじゃないかなという、ねうん、気がしますね。
本当は心理学的なところもいっぱいやっぱり原因としては関係してると思うんだけどね。うん、まああとはもう、うん、本当にもうどうでもがん、何、解決がつかないっていうか、うん、あの、理由がわかんないっていうようなね、その、さっきのレコーディングとか、
うん、
うん、あとその、見た時の体験、一人で見た時の体験とか、そういうのは結構あります。
最初に見たのはいつだ？何歳の？
最初に見たのは小学校3年生の時です。忘れもしない。
ちっちゃいですね、
まだ。ホームレスのおじいさんが、ホームレスって言っていいのかな？
あ、ホームレスは大丈夫です。う
ん、その、ホームレスのおじいさんが、
うん、
私の小学校、いつも通る小学校の道の前にいつも布団を引っ張って、
うん
あの通っていく決まったあの人がいたんです。当時は不老者って言ってましたけどね。家がなくて、
うん、
でそのおじいさん有名だったんです。
なんて呼ばれたんですか。
うん、不老者のおじさんって言われてましたけど。
そのままや
はい。でそのおじさんが小学校の前を歩いていく夕方、うん、あまたいたと思ったら後ろに女の人背負ってました。おんぶして。うん。で背が背っここあの背中が曲がって、
うん、もうかなり高齢なん
です。もうかなり高齢で、もうあの後割とすぐ亡くなったんじゃないかと思うんですけど、うん、こう前にまあ猫背になっていて、うん、で布団を引っ張って歩いていく、うん、背中に女の子、うん、女の子だろうなあれは。
そのおじいさんの子供ですかね。
かね、大きい女の人ではないです。割と小さな女の人が覆いかぶさってるように、
うんうん、見えたんですか。
うん、
でも実際には見えない、ね、
実際には透明というか、
あ、
うん、なんか透き通っているんだけれども確実にその女の人はいるのはわかるんですよ。
あ、
うん、
ひょっとしたらそのおじいさんがホームレスになったのは、
うん、
霊に取り憑かれてたから
かもしれないし、
ね、仕事とかもう家庭がめちゃくちゃになっちゃった。
そうですね、
怖い話ですね。
そういうのは一度こうはっきりね、うん、見たことはあります、
うんうん、なるほどね、
うん、
まあね、だからね、あの
そうですね、ま
あ、データですからね、
うん、
データ幽霊をデータだとしたら、
うん、
まあ、どっかのハードディスクに保存されて、
うん、
なんか土とか木がハードディスクだって説があって、うん、そこにメモリーとして記録されてんねんけども、
うん、
そのデータが壊れることがある、ね、
うん、
で大部分がデータが弱いから、うん、弱いデータから壊れるんやけども、たまに何百年持つやつがもうあると、
うん、
だからまあ、まあ個体差があるかなっていうところかな。
個体ですね、念、うん、の強さとかも、
うん、
あとそのさっき言ってた こっち側が出す電波というか電気的なものと、
うん、
何か波長があったりするっていうことはあるんですかね。
どうだろう、
拾っちゃうみたいな。
波長周波数が合えば見るっていうのもありますよね、
うん
うん、例えばこの番組なんかでも、
うん、
俺がいなくて階段ばっかりしてたら多分録音おかしくなる、
おかしくなるかもしれない。
あ、だってそう、ね、あれやもん、あの、うん、今回から、うん、まあ、月2回この歴代あるでしょ、
はい、
でスピンオフを男塾で撮ってんね、
うん、
日本大好きの、
はい、
だから、まあ、次3回更新だけど、うん、それはもう南北も野田さんも出んね、うん、俺は男塾で心霊の霊の
人だ
って話してる、
はいはい
はい、このいつやったかな、あの生き人形2やった時に喋、
はいはい、
ってる途中でなんか人の声がするんよね。
あ、
俺後ろで何喋っとんかなと、人おらんのよ、うん、そしたら生徒さんも振り返ってるけど誰もおらんとこからなんかおばあちゃんの声が聞こえて。
聞こえるんだ。
え、明らかに聞こえるとね、お、聞いた聞いたって終わったと聞いたら、うん、いや、聞きましたって。 誰が入ってきて喋っとるんやろうと思ってみんな振り向いたけど、
うん、
私たちも見えませんでしたみんな言うてて、生徒さん 4,5 人聞いてんねん、俺も聞いて
る、そんな聞いてるんだ、
あれは怖かった、
集団の集中力みたいなのが、
うん、何か異空間をね生み出すのか、ね、
でもね幽霊コンテストやったって盛り上がらんもんね、
うん、幽霊コンテストはね宇宙人コンテストなら夢があっていいんだけど、
楽しい、宇宙人は楽しいけど
幽霊コンテストはさ
すがに怖い、ちょっとどよりとしそうだもんね、
なんか集まってきそうですよね、うん、いろんなものがね、うん、
でも福島はね未だにちょっと犠牲者の方が、うんうん、幽霊が出てきてるとかいろんな話あり
ますね。まあよくね、あのネットにもね、そういう記事が書かれたりしてますね。あとやっぱりさっきあの、ね、ビンタロさん言ったみたいに、うん、その、見る方の心理、
うん、
うん、あとは集団の心理っていうのもあって、やっぱりこの、会いたい、見たいっていう気持ちが、うんうん、あの、福島の人たちに数が多くて、そういう気持ちがやっぱ集まって、まあ、3人寄れば本当に見えるようになるみたいなね。ことも、うん、助けて、ね、あの、見えてないんだけども、見えているっていう状況になってるという説もね、うん、もちろんあって、全部が全部本当に幽霊が出てきたっていうことではない、
でもこれは、ね、説もあります。福島語り継いでいかないといかんよ、
う
ん。なんかね、
そうですね。
うちの嫁はんが、おじいちゃんが全然ね、
うん、
広島出身なんですよ、
はい。
で、まあ、うちの嫁はんとかは福岡で育ってますけど、うん、広島話を全然せんのよ。
あ、そうなんですか。
で、なんでやろうと思って、こう、戸籍を調べたら、うんうん、原爆に落ちた日に、
うん、
おじいちゃんの兄弟と、
うん、
まあ、ひいおじいちゃんが、
はい、
それっきり行方不明。どこ行ったのか。
それっきりか。
多分亡くなってある。
うん、
爆心地に近いから。
ですよね。
たまたま、うちの嫁のおじいちゃんは大陸の方に仕事で嫁と行ってて、助かった、
うん、
いや、だからね、いや、これ、ほんで、もう孫の代でも分からないでしょ、
うん。
おじいちゃんの兄弟とか、
そうですよね。
ひいおじいちゃんのこと忘れない。だから、これもね、50年ぐらいだったらね、うん、自分の例えばひいおじいちゃん、ひいおばあちゃんが、福島のね、うん、地震で亡くなった、津波で亡くなったってことを、うん、記憶が薄れちゃうんだよね。
うん、
誰かが黙っちゃうと。
うん、
だからそれやっぱり記憶をつないでいってね、防災とかにしなきゃいけないってところありますよね。うん、
やっぱり、うん、あの、続けて、こう、忘れられないように話していくっていうことは必要だと思うんですよね。
そうです
ね。みんな黙ってね、喋らなくなる、
うん、
人もいるけれどね、気が重いことなんでね。
そうなんですよ、
ね。なかなかみんなね、喋んない。
自分の代で終わらせよう。
終わらせようみたいなこともあるけど、
うん、
やっぱ今後にね、つながる大事な、重大な出来事なので。
まあね、だから幽霊に賞味期限は確かにあって、うん、
ある。
幽霊は終わっちゃうんだけど、うん、その、例えば心の痛みの、記憶というのは、やっぱり残していくべきやなと、
うん、そうですね、
いう気がしますね。
はい。
ということです。
ということで、ステッカー差し上げます。
はい。
山口敏太郎の日本大好き。
今からお話しする怪談は、ある友達の知り合いのおじさんの姪っ子の旦那さんの上司の奥さんが、飼ってた犬から聞いた話なんですが。
こんにちは。一気妖怪伝漫画担当の岩佐美希です。山口先生、もっと原案早く上げてくださいね。
僕はもう結構早く脚本書いてる方だけどな、うん、
時は南北朝の動乱期、妖怪退治を行う美少年の僧侶がいた。その名は一休。ドエスな一休にドエムな新右衛門、マッチョな将軍様、女底の茨城童子、面白すぎるとダウンロードが12万を突破。Android、iPhone の無料アプリとして発売中。
あ、皆さん、ぜひ一休さんの活躍を期待してください。あと、森吉の頑張れ。
諸君、山口敏太郎の妖怪博物館へようこそ。我が輩が作家の山口敏太郎である。世界中から我が輩が集めた数々の珍品と気品を諸君に紹介しよう。まずは吸血鬼チュパカブラのミイラだ。おっと、背中を向けるとこいつはやばいぞ。次は角が生えたウサギ、ジャッカログだ。こいつを待ち受け神にすると幸せになれると言われてるんだ。さらに謎の生物ケサランパサラン、まだまだこんなもんじゃないんだ。宇宙人から許可された UFO の撮影許可書、さらにさらに呪い面の実物大写真、またフリーメイソンコーナーもあるんだ。お台場ネクスト東京ビーチ4階台場商店街にあるのが
山口敏太郎の妖怪博物館。諸君、ぜひとも来てくれたまえ。
はい、ということで、2本目でございますけども、うん、
はい、
ラジオネーム、ししまる16さんからのお便りです。ビンタロウ先生、ノアさん、南部さん、こんばんは。
こんばんは。
獅子丸16と申します。今日は南部さんに耳寄りな情報です。日頃から霊感をお持ちの方々とのお付き合いが多い南部さんですので、いずれは北郎の妖怪アンテナ風なスキルを手中にされるものと勝手な期待を寄せつつ、この番組を拝聴しておりましたのに、いかんせん南部さんには私どもと同様、頭部に携帯的な無理があるようで、頭ね。なかなか朗報がもたらされません。そんな南部さんに吉報です。イタリアのゴーストアークという会社が幽霊探知機なるものを販売しているのをご存知でしょうか。その名もゴーストハンティングイクイプメントというそうです。以前にはこの日本でもお化け探知機能付きを歌う USB メモリが発売されておりました。しかしコンテの機材の難点は霊感の全くない人間が携えるだけでは本当に幽霊を探知できているのか否かわからないということです。その点南部さんはなんと恵まれた環境に身を置いていらっしゃることか、事務所の霊感をお持ちの方々とのお仕事中にもしも探知機が発動すればその場で周囲の助言をお借りして探知機の性能の良し悪しを判断できるわけですから、ここは一つ南部さんに清水の舞台から飛び降りるつもりになっていただき、自腹を切ってこの探知機の性能をこの番組で人柱としてレポートしていただけると大変ありがたいのですが、どうでしょうか。嫌です。
嫌です。何これ、これうう幽霊探知機、
幽霊探知機がある、情報があるんですか。
あ、これもう、なんか、インターネットからの。
あ、なんか、うっさんくさい、この、ギターのエフェクターみたいな。
そうですね。
これ、
つまみがいっぱいついてる。
これ何ぼ、何ぼするの、安いんかな。
二つのマイクによって、電子、
結構高いんです
よ。音声現象を録音することができるっていうね。
値段がちょっと書いてない。
1000円、2000円だったらね、シャレで済むんだけど。ここで5000円ぐらい払ったらちょっと悔いが残るよね、失敗したら。
ですよね。なんか、でももしかしたら39,800円とかしそう。
3万円ですって。
3万円ですか
?3 万円のところ予約すると24,000円です。
高いなぁ。
どういう、
この謎の割引感。
謎の割引。どういう理由で何で測るんですか、幽霊の存
在を。いやだからこれの根拠がね、
うん、
前ね幽霊探知機を作ってる人が友達におったわけよ、
はい、
まあ、今も面識あるんだけども、うん、その人にどういう仕組みになってんのって聞いたら、うん、幽霊っていうのは電磁波に反応するから、うん、幽霊が出た場所行くと必ず電磁波が高いとこね、
うん、
多分電磁波が大脳に影響してね、
うん、
脳の中で幽霊画像が結ばれるだけだと思うんやけども、
うん、
だから逆に電磁波をキャッチする仕組みで作ったと。でもその人はね、3000円とかそこは安いやつだったからね。
ああ、そうですか。
だから今回のも多分電磁波をキャッチする。
それって、そしたらじゃあ幽霊探知機じゃなくて、電磁波キャッチ、
うん、
電磁波キャッチャーでも、
そう、そういうことですよ。
同じようなことですよね。
うん、
で、電磁波がたくさん飛んでるところは体に悪いとか、よく言われてるから、
うん、
携帯の電波もそうだし。
そうそうそうそう。
だから、まあ、電磁波キャッチャーとして持っていて、
うん、
たまに幽霊に反応するぐらいの、幽霊にも反応しますみたいな。
ああ、
うん。
お得ですね。なんと幽霊にも使えますみたいな。
使えます。
うん、どうかな、これは。
なんか音のことも書いてあります。音声が録音できる。
うん。幽霊の声が録音できる？でもどうかな。なんか、エジソンの霊界ラジオってあって、
はい、
エジソン晩年幽霊とか霊界と通信ができると言
う
ててね、
うん、
でそれの部分があまりにもとんでもないようだからエジソンの本から削られとったけど、原稿が出てきてフランスで、
うん、
で今度ノーカット版が発売されてね。
あ、そうなんですか。
だからそれを読めばなんか霊界ラジオのが作れるとかね。
霊界ラジオね、う
ん、ネットでね1000円ぐらい売ってるのは全部あれインチキなんですけどね。
インチキか、うん、よくはその死んだ人からの電話っていうね、うん、
はいはいはい、
あのネタってよく使われるし、
うん、
電話が関係している幽霊話って多いですよね。
多いです
よ。でもあの本当の話で、うん、あの作家の遠藤周作さんが亡くなってから奥さんに電話かけたっていう話、奥さん自身がテレビで話してたの前見たことありますよ。
死んだ
後です。
遠藤周作先生が電話があるんですか。
電話があったって、亡くなったのに割とすぐ、
うん、私どんなこと言うた
の？なんだっけな、
うん、
内容忘れちゃったんですけど、うん、だいぶ昔にテレビで、だいぶ前です
もん。いや、でもめっちゃ怖いよね。
うん。で、奥さんはもう電話 来たって分かって、
うん。
うん。あの、喋ったって言ってました、普通に。
普通に会話した。
うん、死んだ後です。
へ
ぇ、うん。もう一回その番組なんかやってれば、
最後に。ネットで検索するよ、ひょっと
したら。出てくるかもしれないですね。私の記憶違いでなければ、遠藤周作さんです。
でも死んだ俺はおじいちゃんおばあちゃんと電話で話したかな。
話しました？
いや、話したらどうかなと思って。
ああ、
うん。なんかいなくなってるからありがたいみたいなところがあるでしょ。
うん。
おばあちゃん死んじゃったから。だから思い出になってるところがあって。
うん、え、なに、南部さん、電話待ってんですか？
霊
界からの。
ああ、これはですね、うん、あの、僕今携帯電話をいじってるんですけども、
はい、
あの、基本山口敏太郎の危険のコーナーでは、僕、うん、携帯ゲームで遊んでるんで。
お
これあの、ラジオ名物です。
はい、あ、本当に
前は LINE やってて牛崎さんに怒られて。
怒られた。
なら携帯ゲームにしようと思って。
何やってんの今は。
え、何ですか
パズドラ、
うん、
いや、してません。遠藤周作さんを調べてる。
あ、本当に電話来たって。うん、電話取ったのは奥さんのはずなんですよね。
え、でも、なんかあの、プロレスラーのマサ斎藤さんも、
うん、
誰やったかなピーター・メイビアかな誰かね、うん、ハワイ系のレスラーと電話で話して、
うん、
OK と。で、もう、じゃあまた一緒に試合やろうぜみたいなこと言うた後、
うん、
え、その時点ではもう亡くなってるでって後で聞いて。
あ、そうなんだ。
じゃあ俺が喋ったの誰やったんやろみたいな。
うーん。
まあ確かに声が似てる人がおってね。
うん。
例えば山田康夫さんが死んだとね、クリカンさんが電話したら、
うん。
確かにモノマネ芸人さんに電話されたら、あれ山田さん生きてはんのって勘違いする人だっておるかもしれない。
ですよね。
でも、どうだろう、奥さんはね、モノマネでは騙せない
もんね。そうなんですよ。いたずらじゃないはずなんですよね。私そのテレビかなんか見たとき普通にああそういうことあったんだと思って信じたんですけど、
やっぱり
出ます？出ないかな、
うん、
霊界
から階段はいろいろ遠藤さんあったみたいです、
ね、あるそうなんですよね。であの人はこうキリスト教にね関する本いっぱい小説とかも出して
書いてる、
うんうん、ですごくこう精神的な人だったし、
うん
うん、でなんだっけその、
まあ
幽霊を探知
する。ゴースト
ハンティングエクイプメント。
これはどういうことなの？要するに、南部君に霊能者と一緒にこれを使って、効果があるかどうか行ってみてくれってこと？心霊スポットかどっかに。
で、しかも、その霊感をお持ちの方々を、
うん、
ね、連れて行ってってことなんですけど。
これも、でも。
別に俺行かんでええやん、これ。
そうやね、
霊感持ってる人が行きゃええやん。
南部さんに使ってほし
い、ね。見てるし、反応してるし。
あ、そうか。霊能者が一人行けないのか。
そうそうそう。
獅子丸十六さんは南部さんに行ってほしいんですよ。
ああ、それで、リアクションを取ってもらえたよね。
ですかね。
いや、仕事としてはリアクション取りますよ。僕は見えないものに対して。
そうね、見えない
と。できますけどね、でも、ね、まあ面白いんじゃないですかね。
どうやらでも2万4千円かけて、
そうね。
こんなね、効果なかったらまた嫁はんに怒られるね。またあんた会社がいらんことも設備工程みたいな、ね。
イタリア人の超常現象研究家のマッシモ・ロッシさん。
が作ったんですか？
うん。
絶対そんなやつおらへんわ。
おったら
どないしたら。そっからおらへんわ。もうい
ない人かな、
ね、いかにもイタリア人っぽい名前やし。
ほら、顔写真写ってるよ、これ。
でもうせえわ、そんな。
この人おらん
そんな
これフリー素材だったりして。
それはあの、エキストラの。
エキストラの。
エキストラの事務所。
役者さん。
わからんで。
あるんです
ゴーストの実在を示す客観的なデータを収集。
うん、
いや、だからその電波的なものは絶対、ね、
そうですよね。
一本目で話した通り、俺はあると思うんですよ。
うんうん、
絶対歪むのは歪むんで、
うん、
それに反応されても、なんか
そうだな。
形になってね、女の人の姿で出てくるとかいう機会やったらすごいですけど。
そしたら本当に。
そうそうそう。この例は女の人でしたか、
うん、
こういうこと喋ってますとか、ね。
うん。
言うんやったらわかりますけど。
ただ、
探知ぐらい。
探知だったら、それが例なのか、うん、携帯なのかもわかんないぐらいな。
う
ん、
そうそう、
ね。だから、ただにね、例えば工場で電磁波がたくさん出てるとこで反応したって、
うん
例なのか、そのも機械のシステムで反応するの
か。ね、わかんないですよね。
わかんないですかね。
証拠にはならない。
どっちかな
かな
もうこれは結論としては荒れちゃう？あの、
うん、
霊能、例えばスタッフと霊能者が行って、
うん、
同じ場所を指さすかどうかっていうのを何度かやったら、わかるんちゃう？
うん。
まあそれを南北にやってくれということなんだろうけどね。
でも、ほんまにそんな見えへんかな。
うん。
あ、でも、見て、一回見たらずっと見るね。
うん。
多分。
あのね、時期があって、
うん、
見る、一回見たなって思って、いたってなると、しばらく続くのね。
続く。
で、 あれ見えないとなったらもうあと何年も見えない今まで、うん、
ります
私の場合はそれがそうなんか定期的に来てたっていうか、うん、もうでもうああもう今日見えなくなったなって思ったら、うん、もうどんなに頑張っても見えないでそこがその、うん、安定した霊能者っていう職業にはなれない理由だと思うんですけど、うん、霊能者の人っていつも見えてるんでしょっていうかそうコントロールしてこう開いたり閉じたり
スイッチ
を、うん、そうそう私は見えたことはあるけれど、うん、いつもではないのでそれも予告なくやってくるっていうだけなんで
いやでもほんまにはっきり見えるで
本当ですか
あのもう、うん、俺はもうあのタイのホテルバンコクのホテルはもう、うん、絶対泊まりたくないもんで
どんなのがいたんですか
白人のおばあちゃんがおって日本大使の前に行ったんやけど
あそうですか
でも今日は172歳で銀色の髪で少女、はい、を手に巻いてて、
うん、
結構ひっつめた髪型で結構上品なおばあちゃん
あ
ほんでもうこっちもあこれボケてあるおばあちゃんが俺の部屋間違いないって来たんやと思って、うん、俺と嫁はんの真ん中のベッドの真ん中に立ってんねん
へ
ほんで おばあちゃん間違いないよねちょっと連れておくかフロントにみたいなことを言おうと思ったら、うん俺が起き上がった瞬間、下からこう、スクロールが巻き上がるように消えちゃった。
ああ。
もうあれを見て、ああ、これやっぱりあれやわ、レイやわって感じでね、やられたと思った
。はっきり見えたんですね、じゃね。
それはもう至近距離で、もう寝てる、目開けたらそこにおったからね。だいたい20センチぐらいしか離れてないから、あんな近くで見て初めても
ね。はっきり、やっぱり見えたっていうね、薄い時とはっきり、ちょっと区別つかないぐらいはっきり言
って。だってうちの子が2月11日死んだけど。
天井にいたって言ってましたっけ
天井というか、まあ、あの、うん、あのね、うろうろしてるんですよ。うん、ワンコの霊が、うん。だから、ブルブルって身震えがね、
うん、
聞こえたり。
聞こえたり。
うん、うん、とか、あと、いびきが聞こえたりね。
うん、
誰もいないのそこで、ワンコのいびき聞こえる、
うん。
あれ、ここに誰かおるってぐーぐーと嫁が来て、なんかいびき聞こえるって。え、誰もおらんけど、何これでおるん生きてるランが言ってくるでしょ、うん、お前このランこれ誰やみたいな。蹴ったらことあるもんね、
まあ、ねあるもんですね
ヤンコワンコは絶対出てくるって、
うん、出てくる
出てくるって
あれやん怪奇現象を体験したことはないんですけど、
うんう
ん、それだから事務所を来て怪奇現象を体験する人らの分析は割と済んでるんです俺は。
あ、そうなん
だ。あ、そうなん
だ。一つは、うん、その割と物事をね消去法で考える人。
うん。
へえ。
例えばだから音がするっていう時に、
うん、
例えばね録音やったら、うん、いや待てよこれ録音は混ざるはずないとか、
うん、
締め切られてるからこれが起こるはずはないとか。
うん。
で、消していってるわけですね、可能性をね。
可能性
ということは、これ逆に言うと、うん、いる可能性を強めたいからなんですよ、結局。
なるほど。
それは言え
ると
思う。うんうんうん、
だから、追求したい癖っていうか、なんか、例えば俺なんか、ここで例えばドーンって言ったとしても、あんま気にならないんですよ。それが爆発であれ、なんであれ、どうでもいい。
なんで音が鳴ったなって。
そうそうそう。それは鳴るやろ、音も。
追求しようとはしないというか。
気にしないんですよ。
なんで鳴ったかは気にせんという。
やっぱなんか起こった時にグッてそこにこう、研究しようとか、追求しようとか。
まあ、アーリンさん
正体を突き詰めようとか。
中津川もそうやな。
そういう、だから何気質っていうんですかね。研究
気質。でも確かにね、うん、ある。
そういう方ばっかりですよ。霊感ある人って。
それは言えるかな。
言える。それはその通りと思う。それにあの、もともと信じてる人は、何かその、ちょっとおかしな出来事があった時に、そういう怪奇現象であろうという前提で入ってるから、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、うん。だから可能性を消していきたい。
消していきたいんでしょうね。
これはないぞ、これはないぞ、これはないぞっていう。う
ん、そうそうそう。
それは違いはあるでしょうね、うん。
存在ありきでやってるからね。
うん、そう、存在ありきなんですよ。
そうそう
そう。でも逆にその、スルーで流してる、現象をずっと丁寧に拾っていくと、
うん、
そういえば蹴ったようなこといっぱいあったなとかね、
うん、
あれ何やったんやろっていうのが逆に増えてくると思うね、
うん、
で他の人は気にしないんだよ、
うん、
あれ今すれ違ったおっさんおらんようになったけど、まあ、気のせいかなってすっとで次の瞬間忘れてるんだよ
もうそうおらんようになったっていう認識すら危ういですよ俺
ああそう
だバッて通りすがってふって消えてたとして、
うん、
それがもう今から消えるでって言ってふって消えたとしても、
うん、
まあそうやろなみたいな
ああそうなんや
別に、だって、そのおっさんと俺は何も関係がないし。
なんで消えたんやろって気にする人が霊感強い人が多いね。
多分何事に対してもそうなんじゃないですか。
そうか。
やっぱり。
あ、うん、今のスピードのあのおじいちゃんがあんな角まで走って回れるわけないし。
う
ん、
そう。
一秒も経ってないんでもらうようになったらなんでやろ
でも逆に言うとその人にすごく人の気持ちを気遣ったりと か、うん、配慮したりとかっていうのが得意の人、うん、研ぎ澄ませて神経を使って、
アーリンさんはそうやな、
うん、あ、気配り上手な人が多いと思うから多分俺が浮いてまうやと思う。一人悪者みたいになってまう。
自覚悪いよね。
そうそうそう。何にも人のこと気にならないですから、俺は。
いや、だから、多分そうだね。ある意味、楽だし。
楽ですよ。
いいなと思うね。
まあまあね、それはいい。それは、まあ、僕は思ったぐらいですけどね。まあでも、変な機械が売られてるわけですから。
売られてるもんですね。
そうやね。
会社で買うたらいいんですよ、これは。
いやね、作ろうかなって話もあるんです
けど。作ろうかな。
アプリで。
アプリで、はぁ、
あ。そうなんです。
あ、今っぽい。
電磁波キャッチャーかな。
幽霊アプリみたいな。
幽霊アプリをね。もう、ある程度進めてるのはいるんだけど、なかなか採算が取れんからね。
水木さんは今ね、2ページ目のマンションの
広告を見てます。そうなんです。大手町までね、直通23分。
近いな。
これね、このページにね、うん、別な広告が載ってる。バレちゃった。うん。
なんか総武線線好きですよね。あ、あの東西線。
東西線。東西線便利なんですもん。
東西線大好き。
うん、東西線
好き。混むでしょ、朝。東西線。
いや、そんなでもないです。困らないですよ。
僕通勤で使ってましたよ、30分。
本当に。いや、でも、うん、あのね、小田急とか、京王に比べたら困らないですよ。
東大線は困らない。
東大線は。うん。ちょっと今、大手町まで23分。あんまち、私、大手町関係ないな、とか思いながら、見てたんですけどね。
うん。だいぶ飽きてきたよね。
失礼しました。
もう、気配り上手だいう話をした途端に、この気配りのないトークね。
ねえ。本当マイペースになんかマンション見ちゃった？
いいんですけども、うん、ステッカーね、まあ、差し上げます、
はい
はい、山口敏太郎の日本大好き。福島には UFO の形をした UFO ふれあい館という市の施設があります。
こんばんは、荻野あさみです。お台場デックス東京ビーチ4階で毎月開催中、猛烈アイドル歌謡祭。私、薬剤師タレントの荻野をはじめ、現代妖怪14代目トイレの花子さん、荒引き団で人気の美男那、ハーフアイドル中村コニーたちが歌って踊って暴れます。入場料無料、妖怪博物館の半額券もプレゼント中。2015年8月まで毎月開催中。詳しい日程はブログ妖怪王をチェックしてくださいね。どうぞよろしくお願いします。
世界は陰謀に包まれている。秘密結社、謀略、暗殺、テロ、この地球を覆い尽くす数々の陰謀と謀略を暴露するオカルト男塾、山口敏太郎がテレビやラジオでは言えない秘密の情報を完全網羅。オカルトファンはぜひ参加してください。会場は浅草マルベル通り、浅草 1-29-9、浅草公会堂の横です。オカルト男塾。
古から日本人の聖地とされてきた浅草にて、新しき階段が始まります。浅草女子階段。多くの女流階段師が集う浅草女子階段へいらしてください。2015年4月より毎月1回開催。会場は浅草マルベル堂ビル、浅草 1-29-9、 浅草公会堂横になります。料金は前売り1800円。ご予約お問い合わせは TOKUSHIMA5566、 徳島5566 @yahoo.co.jp まで。第1回開催は2015年4月26日日曜日18時からです。皆様のご来場をお待ちしています。
はい、エンディングでございますけれども、はいはい、こんな感じで進んでるんですよ、ノアさん。
はい、面白いですね。
そうですか、
うん、
それは良かったです。
なんか意外とこう、うん、ね、タッグ組んでいい感じですよね。
本当ですか？
山口敏太郎と。
だから、
話がどんどん進んでいく。
戦火の投げやりな感じとはちょっと違いますよね。
ああ 投げやりだったの、千賀さん。
前の人の名前をもう出さなくていいです。そこで比べたら、ノアさんが一番気にしてることやから。
気になりますよ。
前任者がどうやったとかっていうのは、
あね、それはね、
一切なしにするのよ。
気になりますね。やっぱりそれはね。
やっぱそうですか。
うん。だって長かったしね。
でもこれもう放送した時はもうプレスリリース OK になったもん、あの、
うん、
もう怪談キャンディーズプロジェクトっていうコードネームで言われてる、う
ん、だからそのネーミングセンスのなさよ。
いやだから
前から言うと
るけど社内の
コードネーム怪談キャンディーズって何や
ね
ん、誰が見んねんその
東方の中で G プロジェクトっていう社員の中で言ってたようにね、うん、ゴジラ計画を、うん、キャンディーズって
でかい例えと比べるな、
いや同じやから、
ゴジラ計画
怪談キャンディーズ やるか
って、それなに、うん、なんだ？経計画ですか？ G。
うん、怪談キャンディーズプロジェクトっていう暗号で呼んでたのは、
うん、
あのね、
経営計画？
違う。経営計画？
うん、
KKK。
KKK。
うんうんうん。
あの、
何すんの怪談キャンディーズ、
うん。もう、契約終わったんですけど、うん、声優の女の子、20代の女の子2人、我が社に入りまして、
はい。
はい、
また入ったんですか？
それで怪談の朗読とか、実話怪談をやってる。
へぇ。
というのか、でその子は一応
ボンピャクのある例じゃないですか、うん、いくらでもそんな話ある。
ちょっと違う、ね、
東京に500団体ぐらいありますよ、そんな。
いや、それで素人とは違う売り方をするし、
その子たちは自分の体験を話すんですか、うん、
いや、他人の取材もして他人のやつもするし、二人とも声優出身やからね、
うーん、
またちょっと違う味付けになるのかなという。
二人組、
とりあえずね、本当は三人よ、ね、
うん、で今は二人だけど一応キャンディーズ、
いやまあ、社内だから怪談キャンディーズっていう暗号で呼んでた。怪談キャンディーズの件どないなった
そうなんだ。
社長、キャンディーズ揃いましたとかね。
うん、
一人足らんよとかね、
うんうん。
アイドル路線も行くんでしょ、
その子たちは。アイドル路線でも売れると思います。
うん、
ルックス的に、
うん
で。ただね、もう3人目のメンバーがね、今固定で決まってないんだよね。
じゃあ、水木さん。
私は、だって年齢がさ、20歳くらい違うんじゃないですか？
逆にキャンディーズですか？キャンディーズ。
キャンディーズの世代にキャンディーズ。
キャンディーズです。ノアさんだけキャンディーズ。
キャンディーズ。
そんな、チャリンコの後ろに乗ってカランカランって売りに来るみたいな。
うん、やめてくださいよ。
あの、だって、その、うん、あのね、メンバーの一番若手の子、
うん、
おかんが俺を年だったの。確か。
マジですか？
俺を離婚したやった
よ。ああ、まあ、もうそんな年代ですよね。
もうそういう世代。
娘に近い。
平成生まれやもん。
うん、
あの子たち。
そうか。
平成世代来たなと思ってね。
でも平成生まれ言っても26。
26。
もう26年はなわけですから
、ね。そうそう。
そうね。
もうだから、あの26と23かな。
うん。
なので、ちょっとまあ、表になった時の名前はまだ決めてないんだけど、今、アーニーさんで生命判断で、
うん、
ちょっと縁起のいい名前をつけてもらって。
うん、
で、チーム名をね、どうしようかって、あの、パフュームをいじろうかとかね、うん、いろんな話は出てるんですよ。まあ、うん、コードネームはキャンディーズって呼んでるけど、表に出す名前はちょっと違う名前になるのかなと。
うん、もう一人募集。
うん、もう一枠ね。
ここで一般募集っていうのはどうなんですか？
ああ、三人目のメンバー。
うん。
いいですよ。
我こそはっていう。
あの、地方の方も女子寮がありますから、
うん、
あの、はい、あの、もう一緒に格安で個部屋用意してますんで、
はい、
地方から上京も OK と。だからまあ、三人売り出して、誰がほんまに上に登れるかなという感じかな。うん、まあ、怪談グランプリにも、あのね、ちょっと若手の美女怪談師が行くっていうのは一つ新しい動きになるんで。
ナブさんが黙っちゃってますけど。
興味ないね。
よう分かってるわ。
うん、
通貨なってきたね。俺が黙ってる時はもう、
その通りや。
興味ない時、うん。いやいや、まあまあいいんじゃないですか、アイドル。
お腹すいたな。
階段。
お腹すいた？
階段アイドル。
階段アイドルね。
ね、いいじゃないですか。
アイドル学園にも行きましょうかね、その子たちが。
うん。階段を語るんですね。
沖縄のこと、北海道の方やからね、
うん。
うん。ちょっと東西、あ、南北。
南北の。
うん。もう一人はちょっとまた違った地方から来たら、
うん、
それぞれの地方の階段があるからね。
うん、
琉球階段、北海道階段みたいな。
ラッスンゴレライの都市伝説って何これ？
何？
ああ、ラッスンゴレライは、あ、実は、あの、まあ、俺のブログにも書いたんやけど、
はい。
なんかね、実は、
うん、
あの、広島の原爆投下のコードネームがラッスンゴレライとかいう説があって。
本当ですか？
うん、で、漢字にも変換できるって。 ラスンは落とす、スンに、あとなんだかな、号令雷は、雷は雷、
あ、
雷を落とすっていう感じに置き換えることができて、実はあれは原爆投下なんで、ちょっと待ってちょっと待ってお兄さんは、
うん、
まあ、乗務員を止める行動とかね。
なんかね、たまにおるよね、こういう面白いことを面白く泣く会社するやつ。こういうおっさんおるよね。
なんで
失礼やわ。俺は、まあまあ、芸人に失礼やわ。
俺が言うたんちゃう。
こじつけもええとこ。
こじつけかな。
いや、俺が言うたんちゃう。
たまに。ほん
と？自分が太ってよ、言うわ。
ほんまやね。
だよね。
いや、なんか面白いかなと思って。
うん、ラッスンこれ
は。いや、面白い都市伝説じゃなかったんですね。
いや、ちょっと深刻な都市伝説やから。
超びっくりした。どうしようかな。
そんなに絡められたら俺コメントできへん。
嘘でしょ都市伝説。あくまでも都市伝説。
ツイッターで、なんかね、うん、そう、
無責任。あ、ネットで流行ってんすか
無責任な拡散しようやつがおって、で、俺もブログでこれはデマですよって書いて
ある。あ、そう
まあでもね、それもだから、うん、広く言うと探求心の現れで、
うん、
意味のわからないものを意味のあるものに捉えたいんだと思うんですよね、うん、そういう人って。
だから意味がわからないものもあんねんでっていう。
意味のわからないものは意味のわからないものとして楽しむ力っていうのかな。
そうそうそう、あ、私もそれ賛成。別にラッスンこれらがなんだっていうことでなく。
で、そういうネタなんですよね。
そうなんですよ。
なんなんっていうのが面白い、
ね。面白いね、
うん。
だから赤星民子さんって漫画家さんのお父さんが、最後弱って亡くなる前にこう手紙を書いて意味不明だったから、
うん、
赤星さんがこう、なんか写真にアップしたやつが、あの某アイドルさんがね、自殺する直前に書いた遺書やとかね、
なんかまあまあね、そうネットでそう思って、
うん、
拡散して情報がね広まるのはいいんですよ、うん、僕はそう思う、うん、いろんな人がいて当然なんですけど、
ね、
やっぱそれをねこういうラジオとかで広めようとするこの山口敏太郎が一
番広げてない
よ、こいつが全部の元凶なんですよ。ブログですぐ書きおるでしょ。
まあ、
俺は否定、
ネットにはこんな噂があるとか言って、うん、ほっとけへんのに。
俺は分析
だもん、こいつだけが俺や
な、ね、仕事だからなんじゃないの。
ほんならそれで金稼いでるいうことですよ。そんなありえへんことで。
もう私
世の中を悪くしてるのは、ね、
どっちについたらいいのか分かんないこれは。
いや、あの山口敏太郎につくべきです。
マジですか。
それは
浮いてるからね。
そうそうそう、俺が悪者にならんと。
あのさっき黙っとったらえらいテンション違うやろ。
ええ、テンションね。
そうそう、
黙ってないですよ。僕、本番以外にもベラベラ喋ってましたよ。
パズドラやってたから
ね。わーわー、うん、パズドラなんかやってん
の。まあ、さっきのね、アイドルの話は本当興味なさそうだったね。それはもう分かった。全然もう、だって、体が動いてないもん。全く、なんか、自動みたいになって
る。絡もうともしてない。
ね、してないし。こっちにもう放り投げっぱなし、う
ん。軽いバリアを感じたね。やっぱり、
あれは興味ないんだろうなって思う、
うん。
アイドルさんはでも好きですけど、うん、山口さん、だからさ、女の人プロデュースするのが多いのに、
うん、
全然浮いた話ないですよね。
あ、ないね。
それはないですね。
いや、商売でやってるからね。ビジネスやから。
水木さん、こう山口敏太郎、男としてどう思います？
男として、
うん、
これいいと思いますね。
あ、あれですか？どういいですか？
嘘じゃなくて、本当に。
どういいですか？ちょっと言ってあげてください。
なんだろう。
うん、
あの、マジで言っていいんですか？
マジで
言っていいんです
か？男とどういう魅力があるか。
男の人の魅力としては、
うん、
あのね、見た目とか、
うん、
あの、なんていうの、うんと、部分的なパーツじゃないんですよ。
うんうんうん、
全体
なんです。全体ね。
全体で醸し出す、
うん、
あの、その男のフェロモンっていうのがあるのかないのかって言ったら、私はある。
どういう感じ
ですか？
色気があるっていう。
うん、色気がありますね。
うん、
あると思います。
どういうところでわかります？なんか仕草とか。喋ってる感じとか、仕草とか。
すぐ喧嘩することやね。他の人と。
うん。それはあるかもしれないな。
喧嘩っぱいところがちょっと出てるもんね。
喧嘩っ早い、
喧嘩っ早い
ところは、うん、で、喧嘩っ早くって、あ、なんかすごく、あ、男の人だし、戦ってんだなって思っている反面、たまに、
うん、
突然可愛らしい動きをすることがあって、
うんうんうん、え、どんな動きですか？
さっきもそうだった。
広げたがるな。
うん、
広げたがりや
ん。どんな、
南部さんが先に来てて、
うんうんうんうん、
入ってきたら、
うん、
二人で台所にいたじゃないですか。
はいはいはいはい、
あの時、
うん、
社長、あの、うん、後ろ姿だったんだけど、冷蔵庫の上に何か、なんかやってましたよね。
ああ、なんか整理整頓してました
ね。いらないものを取って捨て
る。そうそうそう。
保坂捨てんからですよ。
うん。
はいはい。
あれが、
うん、
ちょっとパッと見おばさん的な動きだったんですよ。
ゴミ片付け
て、ね。なんか、
ちょっと待って、それが色気
で、
それが色気。
あれはね、
うん、
まあ、あの、おばさん、敵なんですよ。後ろ姿は。はいはい、で、それが、なんか男の人にちょっとチラッと垣間見られるときに、
うん、
なんか可愛いと思っちゃう。 ああ。で、それがね、言うとね、あのね、うんうんうん、南部さんには、うん、南部さんの後ろ姿に、うん、おばさん的要素は全くないんです。
なるほど。
どっからどう見ても男なんです。
男。
南部さんの場合は。うん、オスなんです。はいはい、で、ビンタロウさんの場合は、うん、たまにおばさんチックな瞬間があるんですよ。
うんうん、あ、そうなんですか、
うん。うん。で、それが可愛いっていう、うん、個性をくすぐる、うん。うんうんで、なんかちょっとこまごまっと動いてみたり、で、なんか意味もないところに物を置いて、また撮るとか。
あ、わかるわかる。
撮るやる。
おばちゃんそういうのやる
よ、ね。それやるでしょ。うん、
あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あれ、あ
そういう動きが、社長にはあって、それが可愛いっていう。
よくわか
る。だから、そういうのが、まあ、母性をくすぐる。ところではあるね。
あと口癖指摘されたよ。事務所で働く
口癖なんですか。
あのさてとっていうの。
言うの。
あそんなん言うんですか。
よくで私もあの昼から夕方までずっといて黙ってこうパソコン見てるからその時に何度かさてとって何回か言ってる。で最近言わなくなったんですよ。私がそれを指摘したら言わなくなっちゃったから面白くないんだけど、黙ってたら大丈夫。
DMM の CM、
うんうんうん、
DMM の英会話の CM で、
おぎやはぎがやってる。
矢作さんがね、これ座ってる方も座ってる。うんさてと英会話でしょうかな、
うん、あれですあれです、うん、
あれあの感じでしょ
あの感じ
あのテンションも
そう、
うん、似てる、
うん、何か別なことにあの、まあ、手を出すときにさてとって言ってたんだ
母性をくすぐる感じ、
うん、そんな感じの男性の魅力
いやもう俺生徒さんにもね、
うん、
オカルト男塾って毎月朝からやってるでしょ、
うん、
生徒さんにもね、
うん、
先生と喋ってると、うん、時々おばはんと喋ってるからあの皆さん女性なんですよ、
うん、
おばはんと喋ってる感じがする時があってそれはそれでいいんですよって言われて
そうそうそう
あそうかなって
その、うん、なんかちょっと中性的な感じっていうの、うん、の意味での男のなんか出す。
いや、だからね、
意外さっていうか。
女の話とかは別にどうでもいいんですよ、
うん、
正直、
うん。
あのもう僕は残りの人生ね、
うん、
あのどれだけ敵をぶったたいてぶった切って、
うん、
自分がオカルトで天下を取るか、
うん、
どれだけ作家として本を売れるか、
うん、
あの経営者として上に行けるかだけが興味があるんですよ、
うん。
だからもう晩年の宮本武蔵みたいな心境になってて、
うん
あんまりね、その、女と何かあって揉めるのは嫌やなと。
あ
まあ、嫁がおるからそれでええかなと。あとはもう自分は仕事だけやろうという感じになってるんですね。何これ？
マイク。
マイク？ああ、そうなんだ。
で、あの、なんかすごくガンガン言ってる時の、その社長と、うん、おばさん的な社長とって、だいぶこう二面性があって、
うん
様子が全然違うから。
ペットボトル渡したでしょ、社長。
うん、
それ喋りながら、ここ置いて、もう一回こっち置くとかやらなあかんの
よ、う
ん。
そう。
今いい、なんか不利やから。
不利だな。
今の不利。今、おばはんをやっとかなあかんの。
ラジオ
ほんで、あ、そういうとこってのは言われて、ね、もう、じゃあ終わりです。
終わり。
要は自分ラジオで映ってないんで、そんなボケやらんでええねテレビ的なボケを要求する
よ、
ね。
テレビ的
まだまだやな。
まだまだか。そうなん
でも偉いよりは
最近でもいじられてもなんか受け入れるっていう感じになってきてますね。
その辺もちょっともうオバハンが入ってきてる。
オバハンが入ってきてるのかな。
そうかな。丸くなってきたのかな。
丸くなってきてるのか
な。でもあの時々ものすごく叩く、攻める時のド S ぶりは怖いぐらいでしょ。
そう。それがね、そう不思議なんですよ。
でも野賀さんからしてみたらそんなんもう、
うん、
はいはいみたいな。
うん、そうかもね。なんか S ですごいガンガン言ってる時もあって、うん、それ実際私も何度も目にしてるんだけど。
何度も細かに言
う
てる、
ね。うん。でも、大の男がね、泣いてたりね、するわけなんで。
うん。ああ。
うん。
犬死んだ時とか、
ね、
そういう状況を見つつ、
いろいろ、
うん、で、ある日は、その社長自身が非常に女性的だったりすることがあり、
うん
あうん、なんかいろいろな多面性があるって魅力がありますね。
野川さん、新しいタイプです。社長をそういう目線で見れてる、
うん。
頭のいい人の見方やな。
そうなのかな。
要は青山と話すけど、
うんうん、純粋に年齢とか。
年齢。
年齢かな。
ボセ、
まあ。大人の女性です
よ。大人の人やから。青山とよく言うもん。やっとまともな人が入ってきた。
そうなの？
今までね、
企
業やけど、
うん、
企業人として喋るの俺と青山だけだったから、やっと3人目でちゃんとまともな仕事の話ができると。
へ
ぇ。やっぱ大人やねってのは言ってましたよ。
まあ、年取ってる、来てるだけなんじゃないの？
山の判断力とか。
小坂ティンのなんか、俺はすごいぜ、武勇伝とか、しょうもない聞かされるやん。
うん、聞いてますよ。うん。
しゃあないよ。
もう、うん、俺のチンポはでかいぜとかなんか言うのよ。
ここ P なんですか、ここ。
これ、小坂くんが編集するからね。
そうですね、自分で自由に、まあ入れなくてもいい。
ここもんないなって思ったら切るでしょ。
切るですね。うん、バッサリね。
うん。俺何自慢してんねん、中学生みたいに自慢するなよ。いや俺は太さには自信ありやすよ、社長とか。
マジですか？あ、男同士でそういう話するんだ。
しないですよ。
しない。なんだ。
いや、ええ大人がそんな話しないです
よ。いや、するって。
しませんよ。
何センチあるとかするもん。
ええ、本当に？
うん。するする。
しません、しません。
しない。じゃあやっぱ人によるんだ。
人による
しないですね。
平均でどれぐらいとは言うもん、俺。
本当？
日本だから中学の時はリアルにするでしょうけど。う
ん、あそう、学生時代ね、当然。
今は何、保坂さんはそういう話をしてくるんですか？
あの結構、保坂武勇伝いっぱいある。
へ
ぇ。いろんなことが。
そうなんだ。
昔は悪でしたよ。こんな悪をやりましたよ、社長。
昔って言っても、まだ若いですよね。そう。うん。そんな昔はない。
今悪くなければね。
ね
え。意味がない。
今でしょ。うん、悪いって言ったら、うん。
ちょっとあの、ワイルドネタがね、ちょっと腹立って怒るときあるからね。
ほ、
うんと。燃え、燃えって。
そうなんだ。え、それは何半分、話半分ですか？
あ、もう、3分の1ぐらいしかないと思うけどね。うんまあ、まあ、
何の話でしたっけ？
やっていこう。
何の話だか忘れちゃった。
頑張っていこう。
うん。
まあ、
はい。ということで、お便りお待ちしております。はい、nippondaisuki2006@yahoo.co.jp 日本大好き2005@yahoo.co.jp までお願いします。番組公式ツイッターは、@bintaroo_日本お便り採用された方には特製ステッカー差し上げます。ということでね。
はい。
じゃあまた次回もよろしくどうね、お願いします。ということで。
そう
はい、じゃあまた次回です。はい、さよなら。
さよなら。
はい、2本目の、2本目じゃないわ、はい、そんなん分からへん。ネット用の。
ネット用やね。
うん。
いやーもう、馴染んできましたね、ノアさん。
いやーありがとうございます。まだ2回目ですけど。
ねえ、これ毎月1回こう、2本撮りをやっていくんですよ。
2本撮りやっていくんですね。うん。
しんどいよね。
しんどいか。
そう。
うん、
まあ、ねえ、変えていこうっていう。
いや、でもね、人気番組になりましたよ、おかげで。
だからね、うん、責任重大ですよ。
結構ネットで、あのネット局で地上波で聞いてる人も多くて、
うん、
あのね、僕はね、うん、あの岐阜県で講演会やるときに、うん、あのラジオサンキューのエリア、瀬戸市、
はいはい、
瀬戸市から異様に応募が来た。
へ、
百何十人うち半分ぐらい瀬戸市の人が来て、
あ、そう、
え、なんで愛知県から来るんやろうって岐阜の人が不思議がってて、
うん、
いや、そこでラジオやってるんですよって。
あ、そうなんだ。
いや、俺だから、それを知らないから、連れてってくださいよ、うん。ラジオ聞いてるっていう人、僕見たことがないので。
だって前俺、YouTube にアップしたけど、うん、FM 犬山が商店街で流れてて、
うん、
俺とか南北の声が普通に、
うんうん。でもその商店街に誰一人いなかったっていう落ちた。
商店街に人がいない。
石崎さんが言うてたやつ。
あと FM ビザンってやってるけど、うん、あれは徳島で、市内でやってるんやけど、あれもね、俺の友達とかが YouTube とかで聞かんのね。
うん。
あの、やっぱりその、 FM 局で聞くらしいの。飲み屋経営者の友達が流しっぱなしにしてくれてて、普通に流れてるでって、南部君知ってるでとか言うよ。
あ、そうなんですか。
で、この話、そうそう、人伝い、まあ、うん、主に山口さんから聞くんですよ。うんうん、
あ、でも私もね、あの、この番組にゲストで出た時、うん、2、3回あるんですね。で、ゲストで出た時に、今まで全く私を知らない人が、聞きましたって言って、ツイッターで探してくれて、フォローしてきた人が2、3人いましたね。
それは地上波で聞いてるんですか？
どれで聞いたのかは、わかんないんだけども、それまで。
俺のとこにだけやじゃん。
日本大好きで初めて私を知ったっていう
人もいました。一回、はがきで地上波で聞いてるっていう人もあったでしょ。
うん。
だからね、地上波で聞いてる人、ちょっと連絡欲しいなと思って。
あ、地上波で聞いてる人。
だから徳島とか瀬戸市とか、
はい、
岐阜市とか。はがき送ってほしいですよね、ファックスとかで。
まあ、そうですね。
局に送ればいいんですか？直接。
局に送ってもいい、こっちに転送されるし、こっちにメール送ってもら
う、うん。いや、ほんまに転送されるんですね。
いや、それはもうみんな友達やから、プロデューサーとか。うん、
ああ
。で、あの、岐阜はね、あれやで、俺なんか、夜やってて、受験生が聞いてるとか言って。
あ、そうなんだ。
聞きながらやってますって話は聞いた。
へぇー、
うん。だから、意外とね、聞いてるんですよ。うん、
いろんな層の人が聞いてる。
今んとこ僕の中では都市伝説ですけ
ど。都市伝説ね。
日本大好きのリスナーっていうのは都市伝説ですから
、うん。あ、そうなん
ですか。聞いたことないですから。
いや、徳島とか瀬戸とか。
聞いたことないわ、いうのは聞いたことあります。ああ、お前がなんか、わけわからん事務所のあのラジオ聞いたことない。なんかやったやろ。言うのは何百人もあります。
そんなやからみたいな、ね。
はい。
うん、そうでと
おもんないもん。
思わないって。
うん、
本当に。
いやいや、聞いてないからですけど。
あ、そうかそうか。
そういうこと、う
ん、な面白くないオーラが出てる。
あ、でもそんなのが長続きするんよ。それぐらいの。
いや、そら、そうでしょう、そら。
それぐらいの、
まあまあかな。なんで続けてるかって続けてるからですから。
まあ続けてるから。
何でもそうですけど。ゲスト呼べばいいんですよ。
ゲスト
ね。そうですね。
あ、誰呼びたいですか、ノアさん。
来月ゲスト呼ぼうか。4月の収録は。
うん、
誰呼ぶんですか。
話聞きたい人。まあ、交通費とちょっとぐらいのおしゃれで来てくれる人やな、ご飯代
が。え、なんかやっぱりオカルト的な話ができる人がいい？いやいやいや、
全然他の分野でも面白い人だったら。
うん。
あの、無口な人は困るけどね。
うん、無口じゃない、
ね。喋り好きの人。あ、俺あれ人呼ぼうかな。パンク町田さん呼ぼうかな。
の。
動物、爬虫類とか動物の専門家の人。うん、あの人めっちゃおもろい話いっぱい持ってる。アリクに指貫通された話とか、自分の指が取れちゃって、あの、その肉を犬に食べさせようと思ったら愛犬食べなくて、自分で食べたって話とか。
すごい。
これ流せるか。
いや、流せますけど、ね。
大丈夫か。
ゲストをね、うん、なんかこう、もし呼んできてもいいのであれば、
うん、
なんか都合が合えばちょっと連れてきて、うん、それで、ね、そのゲストさんも、皆さんに広めてくれるだろうし。
うん、そういうことよね。
音楽つながりでもいいんですか、うん、
いいですよ、
うん。
ちゃんとキャリアがある人
であれば。キャリアがあって、なんかいろんな面白い話が。
お芝居やってる人でも構わないです、
うん。
それこそ、アドちゃんが出てくれた。
アドさん出てくれるかな。
大御所ですからね。
大御所も大御所ですよ。
でもね、だからこの前、新さん、なめこさんが出た回が、は
い
は
い、ね、出ていただきましたよね。
ちょっと地上波で流したら、すごい各局喜んじゃって。
あ、そう。
なんか各分野の名の取ってる人をぜひゲストで出してくださいと。
うん、
すごい喜んでるみんな、
うん。
だからね、ちょっと、誰かね、面白い人呼ぼうかなと思って、うん。まあね、あの、島田くんもね、島田周平も声かけたら出てくれると言ってるから、
ああ、そうですか。
ちょっと島田くんも場所を設けてちょっと来てもらおうかなとか。
うん、ゲストさんいれば、ね、また視聴率聴率、
うん、
うん。
その人のファンが来るからね。
そうですよね。
その人のファンがブログとかツイッター見て、うん、ああ、じゃあ聞いてみようか、みたいになるんで。
そうですね。
だから今、だから、ほっとってもすぐ3000アクセスぐらい YouTube だけで行くでしょ。
うん。
で、iTunes ストアが何位だったかな。総合でも結構上に来たんか。15位かな。
へぇー。
なんか保坂言ってたね。
iTunes15 位ですか。
歴史分野ではトップ、
一応分野がね、カテゴリー。
歴史分野の。
歴史分野の。
詐称極まりないですね。
歴史か。
歴史、
でも歴史っぽい話もするか。
話したかな、歴史。
まあ、なんかオカルト、
うん。坂本龍馬がハゲてたっていうぐらいしか覚えてないけど。
そうね。
ね、歴史。
あ、あと先の山伏と天狗。
あ、山伏、そうですね。
一応ね、民族学を受け
てくれてはいますよね。
うん。まあ、歴史分野しかないんだってね。こういう、その民族学とか妖怪の話とか、ね。
はいはい。
まあ、歴史っちゃ歴史かな。
うん。うん、
でもちょっとゲストはね、 考えますんでね、うん、各分野の専門家に。
私もちょっと声かけてみたい。
あ、どんな人がいるんですか？周りに。
音楽系ですかね、うん。
結構面白い人いますか？
うん、よく喋る人が、ちょっと何人か思いついてるので、連れてきます。都合さえつけば。
ファンがいればね、うん、そっちに流れていくんで。
そうですね。
うん、だから大体ゲストも決まってきてて、うん、中澤武史とか引田沙耶ちゃんとか、うん、もういつものね、うん、
準レギュラーみたいな感じ
で感じになっちゃってるからね、うん、ちょっと新しい位置も入れてこないと。
本当の意味でのゲストですね、
うんうん、全く未知の人
に、うん、ライブのね。
そうですね。
あ、アミ君でまだ出てなかったかな。
ありがとう、
アミさん。ありがとう、アミ君。そういえば出てないよな、
アミさん。
出てたような気がしてたけど出てないな。
いや、芸人は一人も出てないです
よ。芸人さん出てないよね。うん、あ、おか、で、アミ君、出てもおかしいないよな。
うん。
ねえ。そしたら山口敏太郎がオファーをすれば。
そうだね。
出てくれるんじゃないですかね。
そうそう。
うん。
あれ、藤崎マーケットの時君も仲良くなったから出てくれんかな。この前、俺の漫画の連載のインタビュー答えてくれて。
そうなんですか。
なんか、階段のね、実体験、ちょっと俺が漫画したけどな。
藤崎マーケットさんって、あれですよね、なんか。
ラララライって。
ラララライの。
リズムネタの人や。
リズムネタをやるなって言ってる人でしょ？
そう
です。あ、麻薬や。
一発屋で終わっちゃうから、うん、麻薬だし。
いや、ね、でもやりたくなるんだろうな。
なるのかな、ま、
麻薬だし。
麻薬だし。で、それは、私にとってはリズムネタ麻薬じゃないんだけど。
そうですけど。麻薬麻薬言いなはんだ。
なあ、そうだ、そうだ。そうだ。
そこみんな避けて喋って
んだ。避けて喋ってんだ。そうか。
面白いなぁ。
全然切り切らずに言っちゃってた。言ってダメなんだね。
いやいやいや、言っちゃダメってことないですけどね。
まあまあ、さらっと流した方がいいかもしれないですね。
ペロって舌出してますけども。
はい。言っちゃった。
いや、いいじゃないですか。
でもあの。
これ大体取り直しちゃうからね。
あ、そうですね。取り直し、ね。
変なことばっかり言ってね。
はい、そうだそうだ。
あ、取ってたんだって言
って た。取ってたんだって言っても、ほん
とまずい話ばっかりしてね。
あれはやばいね。うん。
やばい話
ですよ。前半の部分は大丈夫ですよ。
前半の部分は
使わない。使わない。
後半版
一切使わない。
使わない方がいいですね。
なるほど。
うん。
これ誰のデザインだ
ろう？あ、これがね、その水森アドちゃんの、
これがその、
その、うん、作品なんです。でね、今もうね、私正確な年齢わからないんですけど、うん、もう70代後半のはずなんですよ。
もう子供の頃から俺、アドちゃんのこの、うん、透明のアクリル板にこう、
ね、両手で描いて、うん、
両手で絵描ける
よ、ね。うん、つなぎを着て、うん、で、アクリル板にね、うん、で、向こうからテレビ映して、
そうそうそう、
うん、歌いながら、
そうそうそう、
描いてて。
だから俺ら小学生の時にアドちゃんが絵描いてるの見てて、
うん、
今だからアドちゃんのこのイラストが今若い子にもすごい人気やもんね。
人気ですよ。うん、今、もう全然変わらず売れ続けている、うん。で、あらゆる文房具があるんです、商品が。もう本当にないものはないっていうぐらい。
自分で作ってあるんですか？
そうですね。自分で、あの、なんかその、うん、この文房具にはこういう絵って言って、ちゃんとデザインして、で、なんかその、事務局の方に、この間行ってきて聞いたんですけど、うん、もう毎月毎月新作が出るんですって。精力的に書いてて、うん。で、2年くらい前まで、未来劇場っていう劇団を、アドさんはやってらしたんですけれども、まあ、だいぶもう、お年を召したこともあって、劇団は辞めるっていう風になったんですね。
うん、
で今はあのご自身の制作だけやってるんで。
ノーさんはどういう関係なんですか？
私はそこで制作やってたんですよ。
制作
だ、ね、あのまあ、劇団の方のですよ。
運営の、
うん、運営の方の制作をその事務局の方と一緒にやって、うん、あの芝居の本番の日にこうグッズをこう物販でたくさん売ったりとか、あまあ売れる売れるものすごい。あの、
引きがあるもんね。
ね。あの、芝居に来た人が帰りがけに、
うん、ま
あ、
もちろん。古い感じせんもん。
うん、そうなんですよ。もうずっと前からあるけど。うん、で、アドさんが主役なんです。劇団は、未来劇場は。
ああ、なるほどね。
で、見に来た方が、そのアドさんグッズをどんどん買っていくっていうね。うん、で、私、この間行って、うん、まあ、あの、劇団はなくなったので、うん、あの、衣装を、ちょっと、
いただい
てきました。うん、いただ
いた。アドちゃんが使ってた。
そうです。あとはもう劇団員の女性の方も使ってた舞台衣装を、12、3着、いただいてきて。
なんか本当、ノアさんってどこ行ってもなんかこう、人脈を作ってきますよね。
あ、そうですかね。
あの、よく言ってるのは
社交的なものがちょっと。
この前も青山と話してて。
はい。
いや、パーティーだったら、ノアさん行ったらすぐいっぱい名刺もらってくるから、他の社員だったら、おどおどして名刺交換するのね。
まあ、ひょいひょい声はかけますよね。
俺、全然名刺もらわへん。
え、なんで？
本当に？
この間も200人ぐらいおりました
よ、ね。いたよ、いたよ。
220人。
5万円ぐらいしか持って
。え、本当に？
え、なんで？
全然俺のことみんなスルーすんね。
いやいや、それはパーティー自分から言ったら
あかん。俺だって司会やってるじゃないですか。
うん、そうですよね、う
ん。一番初めにあんだけ声張り上げ て,
やって。声かけにくいんじゃないかな。
全然誰も声かけ。
いや、それは、ちょっと南部さんが。
井上くんばっかりや、声か
け。元相方。
南部さん。あっしゃ。
え、それって、声かけにくいオーラとか、ちょっと敷居が高いオーラとかないのかな？何も出してません
よ。ニコニコニコニコしますよ。
確かに、あの日
は。あのね、パーティーで名刺もらえる人って自分から行かんから。
自分から行く？
自分から行って、何やってはる人なんです
か？だって、知らない人ばっかりですよ。
俺平気やで、俺も言うて。
まあ知らないから、うん、まあ話しかけはしましたね、確かに。
主催の人
とか。え、行くんですか？全然知らない人に行った
んですか？ノアさん行くね。
行った。
で、
それって、あの、こっちがね、主催者だから声かけやすかったんですよ。あの、タートルカンパニーの水木ノアですって言えるじゃないですか。で、もし自分もああいうパーティーに行って、ね、私も、あの、新参者で、初めてそこに行ったって言ったら、やっぱ声かけるのは、結構大変かも。だけど、こっちが主催者側なので、今日はお越しいただきありがとうございましたって言って、すぐ声かけちゃったんですよ。でそこで名刺交換になったから、50枚ぐらいもらいましたかね。
でしょ？
あの日。
だってさ、仕事、中澤仕事もらってるよね。
うんうん。
ヤングアニマルの編集者来てて、あいつの、うん、グラビアに中澤武史が出てる、ヤングアニマル。
グラビアって
。うん。で、桜井聖太ちゃんも、あの、ヤングアニマルに出んねん。
うん。
社長、あの、山口さん、仕事もらいました。
でも、誰が誰か全然分からへん人に声かけんの？ありがとうございましたって。
いきなり。あの、どちら
か、ね、俺自身が何雇われ MC やのに。
なんでどういう感じだったかな。
タートルカンパニーの南部一彦です。あ、そうで終わりません？
いや、ほら、いや、これめっちゃうまいですわ、とかね。
うん、あと名刺渡しちゃうんですよね。うん、そうすると、向こうは必ず。ないもん、ね。あ、
名刺なくても普通に、こんにちはって。
こんにちは
こんにちは。なんでそこだけ。
こんにちは。
こんにちは。
で、あ、どうも。
これめっちゃうまいですよ。
これめっちゃうまいです
わ。あそこで撮ってきたらどうですかって言われたら。
それ近いことやってたけどな
ぁ。それで話が進まん？
あ、でも、ナムさん、名刺持ったら、割と、それだけでも変わるんじゃないかな。なんか渡すものがあるから話せるみたいな。
名刺持ってる芸人なんてだって聞いたことないですよ。
ね、たまーに見るかな。
あ、でも私、この間のアイドル学園で名刺もらいましたよ。なんか二人組の男の人の芸人さん。
あ、ノーモーション。
あ、ノーモーション
さんからもらった。
ノーモーション名、あの名刺で、あの、ツイッターとか、
そう
あ
の、
なんか
乗っかってる。まあ、アピールとして
ね。
て
る
ん
です
うん、そうね。
彼らは営業マンでもあるからね、自分自身の。
そうですね。
うまいからな、あいつらな。
まあでもそういうテクニックは。
そうね。ミュージシャンなんかも名刺持ってる人多いんでね。
う
ん、
だからもう、パーティーはノアさんに行ってもらうと安心やって青山言ってる。
そうですか。
青山くんも恥ずかしくて、誰とも話せない人だから。
それ社員としてどうな
の？ねえ。
保坂くんも恥ずかしくて人と喋る。
恥ずかしいとか関係ないところで仕事せなあかん
ねん。そうですよ。仕事ですからね。
恥ずかしい。
いらっしゃいませ言うのが恥ずかしい言う点が多いか。
それは
俺以外全員みんなパーティー恥ずかしい。沢口も、うん、嫁もみんな恥ずかしい。俺だけやん、知らない人と喋る。ノアさん来てようやく二人目やな、喋れる人。
ノアさんはそう、喋りやすいし、気さくやし、新しいなって思いますよ。
ほんと。
もうネクロなやつばっかりですから。
また、さって敵を増
やす。面白い。
ギリギリの人らばっかりですから。
そう。
マジで。マジで。これほんまやで。
ほんまで。ほんまにね、もう。
知らんでも。
ギリギリ、ほんま。
まあ、確かに、ちょっと驚いた時期はありましたね。
ほんま。あ、そうなんですか。誰に驚いたんですか。
いや、掘り下げない。まあなんか来る人個性的で、まあ、ちょっと。
でな個性的、うん、絶対に褒めてない
褒めてないという。ね、でも南部さんはやっぱりその中でも芸人というだけあって喋りますよね。うん、ね、他の方は、その喋るのが職業じゃないっていうのもあるから、喋りを求めてもしょうがないっていうのあるんですけど、
まあ、そりゃそうですよ。
うん、
職業じゃないわけです。
だけどやっぱり普段のそのなんともないその日常会話、うんうん、っていうところで話がなんか進まなくて、ただ二人でじっとしてるみたいなことが。
つるぎ幻想祭ね、
うん。
この前、あの、マキタスポーツの番組。
ああ、なんか見ましたね、
はいはい、
今月号の発売か。あの、4月発売のコロコロコミック。
うん、
また、ぶち抜きの2ページの
解説。そうなんですか。
ようやくつるぎ幻想祭が聞き始めてるね。
うん、彼はだいぶ喋れますよ。
彼は喋る。
喋ります、
うん。でもね、魔女っ子が好きなんですよ。
魔女っ子。
うん。あなたの好きな魔女っ子は何ですかって。俺も聞かれたもん。
魔女っ子？
山口先生、あの、好きな魔女っ子シリーズは何ですか？チャッピー、魔法使いチャッピーですって言ったら、強いですねって言う。
私
それを聞いてくるどうな
ん？ね、それが何？
魔女っ子マニア
どう？魔女っ子マニアなんだ。私、チックルチーコかな。
あ、チックルチーク、ありましたね。え、何？君の魔女子は何？
いや、その質問がおかしい。
ね、おかしいよね、それ。
え、テンプル少女？何？うん。
俺が、あの、大学1年の時漫画研究会のところに覗いたところに、うん、あ、君好きな少女漫画どれって聞かれた。同じや。その質問おかしいやろ。
いや、もう俺すぐ。
読まへんわ。
俺もすぐ言うで。そんなのさ。萩尾元や。
うん、そこで答えれる人間だけがこう、
まあ、その世界でね、ゲートをくぐるんですよ。そうなんですよね。
それは通過儀礼やな。
私もそんなに読み漁った方じゃないけど、魔女シリーズはだいぶ、うん、
見ましたか？
見ましたね。面白かったね。
なるほど、うん。じゃあ皆さん、芸能作にあったら魔女っ子の話をしましょうということで。
わかりました、はい。
今回の日本大好きは終わりということで。
はい。